り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第299回です。
中の人がゆくもばの編集作業にあまり時間をかけられないのは、無人島に渡って博物館の館長に苦手な虫を突きつけて嫌がる様を楽しんだり、土建業者まがいの作業が忙しいせいかと思っていたら、リアルに仕事が忙しかったんですね。
先週から出張続きですが、そろそろ毎年恒例の山ごもりの時期が近づいてますね。やることがなさすぎて、ホテルで夜な夜な模型を作るという。
今年は模型じゃなくて、あつ森じゃないかな。
人間50年
そっちじゃね。
300回を目前にして、スケジュールが立て込んでドタバタとしていますが、まあ、この時期はいつもこんな感じなので。今年はコロナ関連の混乱もあって、余計に混乱しているのはありますが、そもそも今年はコロナがなくても色々と混乱するのが確定していたので、今更一つ二つ増えても大変であること自体は何も変わらないという。
この混乱のせいでテレワークができるようになった分、ストレスが軽減されるというのが、なんとも皮肉ですね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言により、発令地域でのドコモショップ実店舗における iPhone SE の購入や予約に制限を設けていました。緊急事態宣言の全面解除を受け、北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、京都、兵庫を除く全国のショップでは、購入と予約の制限が解除されました。5月末まで北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、京都、兵庫のショップにおいては、新規契約とすでに予約しているユーザーのみの販売制限を継続するとのことですが、6月1日からは解除となり、全国で購入と予約の制限が撤廃されるとのことです。NTT ドコモでは、店頭混雑緩和のため、予約や購入はドコモオンラインショップの利用を推奨しています。
ドコモショップの営業については、16時までの営業とし、取扱業務も制限した状態での宿対営業が続いていました。これについても、北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、京都、兵庫については6月1日からは取扱業務を拡大し、6月10日から通常営業に復帰。それ以外の地域については6月1日から通常営業に復帰するとのことです。3密を避けるため来店予約をした上で来場してほしいとし、来店予約のないユーザーの来店は受付できない場合があるとのことですね。なお、コールセンターについてはまだしばらく宿対営業が継続されるようです。 本題に戻りますが、iPhone SE がキャリアでは5月11日に発売されたものの、実店舗では購入が制限されていたことで、機種変更での入手を考えている人が店舗で購入することができない状態でした。緊急事態宣言の解除で、他社もドコモとおおむね同様の対応を取るようですから、ようやくキャリアで iPhone を購入しているユーザーも、iPhone SE を買いやすくなります。中の人の周りでも、購入を考えているキャリアユーザーがいるようですから、改めておすすめしやすくなりました。
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、九州新幹線の仙台から鹿児島中央駅間のトンネル内で、5月30日の始発列車から携帯電話サービスの提供を開始することを明らかにしました。新たにサービスエリアとなるのは、仙台駅から鹿児島中央駅間、およそ35キロのうち24キロのトンネル区間です。これにより、九州新幹線の全区間のトンネル内で携帯電話サービスが利用可能になりました。
九州新幹線のトンネル区間における携帯電話サービスエリアの整備は、徐々に利用区間を南に向かって拡大してきましたが、薩摩仙台市の仙台駅から、鹿児島市の鹿児島中央駅の間のトンネル区間が最後に残っている状態でした。5月30日にサービスを開始したことで、ようやく全区間で携帯電話を利用することができるようになりました。これで、トンネルを言い訳にして電話に出ないということができなくなったわけですが、通話についてはデッキで利用するなど、利用マナーには注意すべきですね。
ビデオ会議アプリの Zoom は、4月27日にバージョン 5.0 を一般公開しましたが、5月30日までにクライアントアプリを 5.0 にアップデートしないと利用できなくなる旨を案内しています。Zoom ではセキュリティ問題に対する指摘を受けた後、90日間の計画として改善を進めており、バージョン 5.0 はセキュリティ面での改善が多く取り入れられました。5月30日には、AES-256bit、GCM 暗号化が有効となる予定で、これを採用している 5.0 以上のクライアントでなければ、利用することができなくなるとのことです。クライアントのアップデートを至急行うことを推奨します。
セキュリティ問題で叩かれた後、Zoom のセキュリティ面の機能は大幅に改善されたように思います。通信するリージョンの限定化などの対策のほか、AES-256bit、GCM 暗号化の採用もその一環ですが、ようやくその展開が完了したようです。中の人は毎週のように Zoom でのミーティングを利用しているので、クライアントは4月末の時点でアップデート済みですが、まだ適用されていない方は早急に適用することをお勧めします。余談ですが、セキュリティ対策が進んだことで、企業での Zoom の利用が再び認められる方向に向かい始めているようで、中の人の会社でも、コロナ対策の暫定措置という注意がついていますが、社外の人との Zoom を使ったオンラインミーティングが認められているようです。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを不定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AF SUV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それではいただいたコメントをご紹介します。
ゆくもば第297回を拝聴。KDDI が UQ を取り込むお話、なんかすごいサービスが出てきそうで期待しています。テレワークで曜日感覚がわかりにくいこの頃、今まで以上に日曜日の楽しみです。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、5月20日にコメントを頂戴しました。
もう一つ。
ゆくもば、第298回を拝聴。5G における基地局仮想化のお話、興味深く聞かせていただきました。これからは統一されたインターフェースによるマルチベンダー化が進むのでしょうね。これが進むと家にも基地局が夢ではないですね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、5月25日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。KDDI が UQ モバイルの事業を取り込むお話、ゆくゆくは au のサービスと UQ モバイルのサービスがシャッフルされて、UQ モバイルが何らかの方向に特化したサービス展開になるのかも、とは思います。最近、外出自粛とか、テレワークとかを想定して、従来より配信時間を早くしています。中の人のスケジュールなどの都合もあるので、配信時間はやや不規則になってはいるんですが、従来の月曜日の通勤中ではなく、日曜日にお聞きいただいている方も増えているかもしれません。5G 基地局のマルチベンダー化についてですが、技術的には期待が大きいんですけど、実際の運用となると、ベンダー各社の納入バランスを考えて、エリアごとに導入ベンダーが割り当てられたりして、事実上組み合わせが固定化される、ということは起こってしまうような気がしています。
このほか、ダイレクトメッセージでコメントを頂戴しました。中の人がワイヤレスイヤホンの購入を迷っている、というお話について、ジャブラのアクティブ 75T をおすすめいただきました。ご連絡いただき、本当にありがとうございます。実は、中の人が購入を検討している候補の中で最有力のものの一つが、おすすめいただいたアクティブ 75T だったんです。ただ、中の人の場合はスポーツで使うという感じでもないので、もう少し防水性能は妥協しても大丈夫かな、というところで、アクティブではない方の 75T も検討中です。本当なら、今頃もう買っていても不思議ではなかったんですけど、前回お話をしているような散財をしたせいで、少し予定が後退してしまってますね。
いただいたコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Google ブログへのコメントやメールフォーム、ツイッターのハッシュタグ、#yukumoba をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。